大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
今日ですね、収録日はちょっと寒いんですが、私ちょっと寒いのあんまり好きじゃなくてですね、早く暖かくなってほしいなと、いつも思っています。でですね、今日は心臓についてのお話をしていこうと思います。3月9日はですね、脈ですね、3級で脈ということで脈の日なんだそうです。ちなみにですね、アメリカでは3月1日が脈の日だそうです。まあ3級ではなくて、まあ、3月1日だそうですけれども、全世界的にもですね、3月の最初のところというのは、脈についての予防啓発習慣になっているとのことです。そこでですね、今回はゲストに不整脈など循環器疾患がご専門の杏林大学医学部附属病院循環器内科教授の副島恭子先生をお迎えしました。副島先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ぜひですね、リスナーの方に簡単な自己紹介をしていただけると。
副島恭子です。恭子の恭は京都の恭なんですけど、京都生まれなんですよね。
あ、そうなんですね。
うちの親は生まれた場所で名前をつけて京都、恭子なんですけれども、専門は循環器ってちょっと一般の方は聞きなれないかもしれないんですけど、血液を循環させてる大元、心臓ですよね。心臓に関する、特に私は、不整脈ってこうちょっとドキドキするとか、脈が飛ぶとか、意識がこうなくなるのを、専門としていて、早い脈遅い脈、それを専門にしています。
なんでその領域を専門にしようと、
ちょっとね、話長くなっちゃうんですけど、もともと私先生と同じ感染症が大好きで、寄生虫やりたかったんですよ。で、熱帯雨林に行っていろいろ病気見たかったんですけど、ちょうど研修医の3年目に広病院に出張してて、そこで当直してた患者さん、しょっちゅうドキドキする人が来て、今まで薬も飲んでるんですけど、で本当当直するたんびに起こされて、これは治す方法がないのかって、当時上野先生で、桜田春水先生もちょっと亡くなられたんですけど、その先生に相談したら、ちょうどその当時始まったアブレーションで治そうっていう話になって、治るんですよね。本当にそういう一発で治って、で心電図も今言うと WPW 症候群って言って、異常な心電図だったんですけど、それもなくなって、全くその後も急害来られなくなったので、こんなパワフルな治療があるんだと思って、それで変更しました。
感染症も面白いんですが、でも循環器もすごく奥が深いなといつも思っています。都立広尾病院なんで、やっぱり循環器なんだなって今思ったんですが、私も実は都立牧東病院で研修してる時期があったんですよ。後期研修で、牧東病院は救急が得意、でも広尾病院は、循環器がすごく得意って、そういうふうに認識してたんで、今なんとなくそこでバッとつながった感じがいたします。ということで、詳細はこの後ですね、じっくりお話を伺って、いこうかと思います。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ。
副島先生からのリクエスト曲をかけてみようと思いますが、ジョアン・ジルベルト、イパネマの娘。
Each one she passes goes, but he watched her so sadly. How can he tell her he loves her? talks to the sea. She looks straight ahead, not at he.
この曲ですね、私最初、あのどんな曲だっけと思ってですねさっきあのちょっとねスマホであの流して聞いてみたんですが、あこの曲かっていう感じで、うん、もちろん知ってたわけですが、うん、あのなぜあの数多くの曲の中から先生はこの曲を選ばれたんですかね。
なんかねボサノバってやっぱなんとなくこう気持ちが落ち着くじゃないですか、うん、で今日はそんな気分だったんです。で私1週間ぐらいブラジルにあの不整脈治療の研修に行ったことがあって、その時にちょうど治療を受けられてたのがホアンジェルベルトさんで、うん、まあ、そのブラジルの人にとってはもう神様みたいな存在なので、みんなすごい興奮してホアンジェルベルトはっていうのを話してたの で私も知ってるって言ったらみんなすごい喜んで、あのそういったエピソードで、まあ、素晴らしい曲なのでリクエストさせていただきました。
あの私もブラジル行ってみたくてですね、うん、もちろんその、熱帯感染症も多い国だし、うんうん、あのもう日本では 見れないとかですね、うん、あとはアジア圏アフリカ圏では見れない、うん、感染症って実は南米ってあるんですね、うん、なんでまあぜひ行ってみたいと思いながらも、うん、まあ、遠いしあの、まあ、治安が悪いとかいろいろ聞くので、うん、なかなか行けずにいたんですが、うん、いかがでしたか。
素晴らしかったです、まあ、私アメリカにいた時に行ったので、まあ、そこまで日本から行くより、まあ、だいぶ近いですよね、うん、ただやっぱりブラジルってすごくこうなんとなくこうなんていうんですかね、アマゾンを想像したりすごくこう医療って発展してないんじゃないかっていう、まあ、変なステレオタイプを持って行ったんですけど、まあ、この勉強しに行った治療法っていうのが、まあ、心外膜の、アブレーションっていうの でそれもやっぱりそのさっき先生おっしゃったブラジルの風土病でやっぱ合併するあの疾患で起きやすい不整脈治療するためにあの生み出された治療 で他にもまあ心不全の患者さんのバチスタの治療とかいろいろやっぱブラジルから発信されるすごく新しい治療ってあって、やっぱりなんかこのフレックスなんですかね、考え方がすごくこう自由になんとかこの困難を乗り越えて方法を見つけようっていうそういう情熱的な国で、あの本当に気に入りました。ご飯も美味しいですし、
ご飯も美味しいし、ね、食べてみたいですね、
ぜひいらしてください。日本人が一番多く住んでる移民が多いとこってブラジルなんですよね。
そうですね、確かにそうです ね。だからいいのかなと思うので、ね、なのぜひ行ってみたいなと、
はい、ぜひいらしてみてください、
はい、思います。
大人のラジオ、
リスナーの方からですねこんなあのメッセージをいただきました。北海道の佐藤さんから あの、メッセージです。妻の心臓がしばらくドキドキしてめまいもありました。妻の父も兄弟も不整脈があります。遺伝的な体質なども関係するのかどうか、不整脈があるのか分かりませんが、心配ですと。近いうちにホルター心電図で心電図も調べてもらった方が良いでしょうかというあのメッセージですね。ちょっとこれ気になるメッセージだなと思います
。気になりますよね。そうですよね。あの、まあ、ドキドキするとかめまい、特にドキドキはまあありますよね、うん、ちょっと脈早いなとかいつもと違うなってあると、めまいってやっぱすごく良くないサインで、うんうんうん、でめまいの原因とその不整脈がまず関係あるか、あとめまいって血圧低くても出ちゃうので、やっぱりまずはそのドキドキした時にご自分でね、手首であるいは首で脈がどうかっていうのをちょっと見た方がいいかなと思うんです。でやっぱりそのあんまり悩む前にあのきちっと受診して、まあ、心電図を取って、まあ、ホルター心電図いきなり行かなくてもいいとは思うんですけど、毎日あるんだったら例えばね先生24時間のホルターつければ診断できますけど、例えばこれが月に1回とかどこで起きるか分かんない場合って1ヶ月ホルターつけるわけにいかないので、そういった場合はやっぱり例えばアップルウォッチとかなんかご自分でこう心電図、うん、取れるようなのがあった方がいいですね。あとはご主人心配されてるんだったら、ご主人もちゃんと奥さんの脈取れるようなあのね技があればちょっと安心ですよね。であとはお父さんとご兄弟も不整脈があるって、まあ、これちょっとねどんなものかわからないんですけど、やっぱり不整脈って言っても まあ、心配しないでいいものからやっぱりすごく治療が必要になってくるものまでいろいろあるので、まあ、まずご家族の中でどんな不整脈あるかっていうのをちょっと共通認識で持ってた方がいいと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
不整脈っていうだけよりはもう
ちょっとあった方がいいですね。いいですかね。もちろん遺伝するものもありますし、うん、遺伝で本当に遺伝子まで調べなくちゃいけないご病気から、まあ、あのよくあるよねっていう、まあ、心房細動もそうなんですけど必ずしも遺伝ではなくてね頻度の多い不整脈もあるのでやっぱりちょっとみんなで何だったのかなっていうのを知ることと症状のある時に脈の様子を見るっていうのは重要かなと思います、うんうん、
あの不整脈が起きやすいとか、うん、なりやすい生活習慣ってあるんですか、
う
ん、
そうですね生活習慣もそうですしあとはねこの妻って書いてあるんですけど年齢ってすごい関係あると思うんですよ ね、うん、そうですね、
はい、
で女性の場合はやっぱりあの更年期となんか被るじゃないですか例えばホテってドキドキするとかね、うんうん、そうするとなんとなく皆さん、まあ、更年期だからいいやって思っちゃう人が多いんですけどあのそれはちょっと注意する必要があるっていうのとあともう一つ先生おっしゃったその生活習慣とかいろんな病気今日特にまあ脈の日ですから、まあ、心房細動のことちょっとお話ししようかなと思ったんですけど心房細動のリスクファクターでいろいろ見つかってきてて、うんまあ、一番簡単なのだとまあ高血圧とか、まあ、高脂血症とか腎臓病とかそういうのあるんですけども、まあ、今特に注目されているのがまあ生活習慣病、
うん、
例えば肥満とかあとは、喫煙あとは飲酒どれもすごくあの心房細動のリスクを上げるので、まあ、注意が必要なのと特にあの肥満は、まあ、肥満ってこう皮下にもこう脂肪つきますけど心臓の周りにもこう内臓脂肪っていうのがつくのでついた下にある心臓の筋肉に炎症を起こすんですよね。だから
うん、
あの心房細動の人って心房にこういっぱいこう脂肪がついててそうすると炎症をこう継続的に持続的に起こされるので心房細動になるっていうのはやっぱりきちっと定期的に運動して、まあ、体重コントロールしないと必ずその後も再発してしまうので注意が必要ですかね。
最近ですねやっぱり体重って本当にいろんな病気と関わってるなって思って、ね
うん、
あのコロナの時もですね、
うん、あすね
まあ種々いろんなこう、リスクファクター免疫が弱いとか、私の臨床感ではやっぱり肥満っていうのが、あのとてもネックだったなと思うんですね、あのなんでこの人ってこんなに重症化したんだろうっていう時に、ちょっと臓器機能はそんなに悪くないのになんでだろうってなった時に、やっぱり肥満はかなり
そうですよ、ね、
あのいろんなところで足かせになってたので、最近すごい注目するようになったんですよね。
そうですよね。
分かりにくいけど、やっぱ体の不調にかなりつながってる、
つながりますよね。でなんかやっぱりその慢性の炎症とかそういうのと関係がありそうで、あとはあの不整脈の場合だとあの肥満だと睡眠時も呼吸を起こす方が多い、それもやっぱ悪いんですよね、心房細動にね。だから
う、ね
うん、気をつけないといけないですね、
は
い、
あの体重ねぜひ気をつけていただければなと思います
そうですね。
あとあのもう一つですね、私いつも、うん、あのちょっとわからないというか不安あの不思議だなと思うんですけど、心電図って撮るときに、
はい、
あの本当に短時間で撮るじゃないですか、一応ちょっと静かあの安静にしててくださいって言われながら、実際記録してるのって、まあ、10秒ぐらいですかね、本当にあの秒の単位かなと思うんですけど、
はい、
あの短期間で不整脈は見抜けるって理解してよろしいんですか、
見抜けないです。
見抜けないですね
見抜けないです。それでよくあるがちなのが、健康診断で大丈夫だったから僕は大丈夫って思うのが一番やっぱり危なくて、まあ、先生おっしゃるみたいに、たかだか10秒、1年365日ある中の10秒で出てないからって言って、ないかっていうと脳なんですよね。
なるほど。
で、あの最近ではすごい AI がいろいろ開発されてきて、まあ、心電図ワンポイントで撮れば、そこからもしかしてこの人は心房細動あるんじゃないかっていう、そのチャンスを読み取るような心電図も出てきてはいるんですけれども、
うん、
やっぱり、ね、ワンポイントで正常だったから何もないかっていうと答えはノーですね。
なるほど。そうするとやっぱり先ほど先生途中でおっしゃったあの、ウェアラブルウォッチ、あのデバイスっていうんですか、アップルウォッチみたいなもので、あのまあ記録ができると分かることが増えそうだという、
そうですね、ものすごい増えると思う。それであの私も 4年ぐらい前からこうアプローチつけてるんですけど、まあ、毎年いろいろ機能が増えてきて、まあ、最初は脈拍、まあ、ドキドキその脈拍を測るだけだったのが、まあ、心電図も取れるようになったし、あと 体温の変動ですよね。であとは夜間 その酸素飽和度とか、まあ、毎年増えてくるのですごいなと思って、で、まあ、患者さんにもいろいろ情報は多いよっていうのを話すんですけど、まあ、つけた患者さんは特に心房細動のアブレーションした患者さんなんかつけると、アブレーションする前はこう1日 何パーセントぐらいあの心房細動出るかってこう出てくるんですけど、アブレーションしてこう本当下がるんですよね。であとは運動をもうちょっとしましょうとか、今日座ってばっかですよとか、そういう注意点も出るので、
動きも出てるんですね。
そうなんですよ。あとはねちょっと驚愕することとしては、患者さん転んだ人がいるんですよ。で転ぶとこの衝撃を感知して、転ばれたみたいですけど大丈夫ですかってでダメだと119番してくれるっていう、うん、だからやっぱりねかなり進んでると思います。
すごいどんどんあのいろいろ聞きたくなりますが、あのもう一個ですね、結構興味深いというか、あの聞いてみたいあのメッセージが来てまして、東京都の家門さんからですね、
はい、
1年前にカテーテルアブレーション手術を受け、うん、完治しました、
うん、
あのこの短文だけなんですけど、うん、あの今まであのアブレーションって言葉出てると思うんですが、うん、あのどんな手術
いろいろですね、まあ、あるんですけれども、まあ、アブレーションというのは要は不整脈を起こすような、まあ、問題の部分を見つけて、そこにこう治療用のカテーテルを当てて、まあ、一番多いのは高周波っていうエネルギーを流すことで、まあ、組織をちょっと熱い火傷をさせるんですね。そうするとその不整脈を起こしている組織が、まあ、タンパク凝固しちゃいますので不整脈出せなくなって、まあ、治るっていうのが一番なんですけど、うんうんうん、まあ、完治するっていうのがちょっとね、あの病気の種類で例えば WPW だとさっき言ったみたいにこう一箇所悪いところがあってそこ焼いちゃえばもう治るんですけど、まあ、先ほどから先生とお話してる、まあ、一番人間が多く持ってる不整脈心房細動だと、まあ、治療する範囲が広いのと、あと心房っていうその心臓の上の部屋全体に、まあ、病変があるともぐらたたきじゃないですけどあっちこっちから出てきちゃうことがあって、まあ、完治じゃないんですよね。でその後にその患者さんが例えばさっきお話したすごいお酒を続けちゃうとか、もっと太っちゃうとか、あとはタバコをもう一回吸い始めるとか、睡眠時無呼吸のこの CPAP マスクもつけなくなるとかすると必ず再発するんですよね。だからまあ生活習慣病の最たるものが心房細動だってちょっと思っておいていただければいいのかなと思います。
じゃ あの一応カテーテルアブレーションでその高周波等々で病変を治療しても、
うん、
まあ、そんなにこうシンプルにいかない、うん、あのところもある
ところもありますけど、もちろんそれまでもう出て心房細動出てすごい辛かった方がやっぱりすごく発作がもうほぼほぼゼロになって亡くなる方と、あとはちょっとだいぶ減ってお薬と併用するとなくなるみたいな、まあ、いろんなその病気の不整脈 その重症度に合わせた合わせてまあやっぱ結果って変わってくるので、まあ、早期で比較的本当にあの早いうちに治療すれば、まあ、あの成功率ってすごい高いんです。ただ完治って思って何でもしていいわけではなくて、良くなったからじゃあなるべくこれをメンテナンスできるように自分も生活習慣をちょっと健康な方にしようって思わないとやっぱり再発につながるので、まあ、注意が必要かなというふうに思います。
はい、あの、ね、ここ大事ですよね意外とあの疾患っていうのは治療すると治ると思いがちですが、うん、やっぱり再発してしまいますので、あのぜひですね聞いてる方で、あそうかもなって思う、あのちょっと自分のことかもなって思うような方はですね、まあ、生活習慣の変化もあのとても大事だというあのアドバイスをいただきました。続いてはですね、いろいろあの鈴島先生に不整脈についてあの聞いていこうと思いますが、あの以前もですね不整脈の特集をした時にあの、まあ、症状どんな症状がある時に注意した方がいいかっていうご質問があったんですが、あのその時私はですね実はドキドキプラスもう一つ何か症状がある時、うん、ドキドキと吐き気とか、うん、ドキドキと痛みとか、 そういうもう一個症状が加わった時は特に注意かななんていうふうにお答えをしたんですが、うんうん、先生はどう思われますか？
そうですね、私はどっちかというとドキドキしたら、そうですね、プラスアルファ一番まあやばいのはめまいですかね。めまいはやっぱりめまいの種類にもよるんですけど、ドキドキして脈が速くて十分血液が頭にいかないとこう気の遠くなるような感じ、あれは一番危ないです。であとはプラスアルファと言わなくても、ドキドキした時って、まあ、私たちって生活してる時、まあ、心臓の動きって自覚しないじゃないですか。それってまあ心臓って上の部屋心房っていうお部屋と下の部屋心室っていうお部屋がこう同期して動いてるから全く感じないんですけど、ドキドキするっていうのはなんかまあ理由があって、脈が飛んでるか脈が速くなってるか脈が遅くてもドキドキするんですよね、うんうんうん、だからご自分のその症状の時に簡単にこの手首を触って脈を見れるように普段からトレーニングしといた方がいいと思うんですよね、うんうん、まあ、元気な何ともない時でこうあちこち触ったらここで私は触れるんだなっていうのを分かっとけば、うんうんうん、その症状があった時に一番最初にできることってそこ触れて、そのドキドキに合わせて脈が飛んでるのか遅いのか早いのか、それ見るだけでだいぶ診断分かりやすくなってくると思うので、で私たち医者がドキドキするって言って来られた時って、まあ、心電図取りますけど病院来ると出ない人ってすごく多いので、うんうん、その時にそうやって脈取ってる、あるいはアプローチ持ってたら、まあ、心電図取っとくともこれは本当にズバリ診断につながるので、最近は若い人とか持ってくる人いるんですよね、
うんうん、そうなんですね、うん、なんか だいぶ時代がそうですよ、ね、変わりましたね。
変わりましたね。
我々が、うん、医学生の時に確かにその脈を自分で触ってみて、うん、どこの腕のどの部位、手首のどの部位だと感じるかっていうのを、うんうんうん、まあ、教科書的にどうとかっていうよりは実際に感じて、
うん、
トレーニングしたなと思うんですよね、うんうん、で親指側の手首のところがいいのかなと思うんですけど、確かにリスナーの方もですね、うん、今自分で腕をちょっと、ね、
う
ん、
そう、触って
みてどこが拍動してるかを、ね、うん、感じておけば何か起きた時に、
うん、そうなんですよね、
自分で触ってみるっていうのはいいですね、うんうん、そんなに専門的なことじゃないですよ ね、
そうですね、
実は、かなり原始的 で、 で、ね、ただ拍動を、
ね、
認識するだけだから、うん、確かにそうですね、ついついなんか医療者じゃないと脈って取れないような気がしますが、うん、焦ってる時ってなかなかできないですけど、
ね、やっといた方がいいですよね。
そうですね、普段からやってればさっとやれます ね、うんうん、ね、
YouTube とかでもいっぱいどこで脈取るかって結構あるので、
なるほど、
元気な時に見ていたら
いいかもしれないですね、
ね、
YouTube でね、
そうですね、
脈見方みたいな、
腱脈って検査の腱と脈で腱脈っていうのが、
あ、そうなんですね、
うん、それぜひやっていただければ、多分この脈の日に合わせてそういうプロモーションのビデオもいっぱいあると思うので、ぜひ
ちょっとぜひ見ていただいて、
はい、お願いします。
あとですね、またどんどん聞いていこうと思いますが、
はい、
不整脈と診断された場合の治療で、うん、今までここまでのお話の中で、
はい、
アブレーションの話すごく、はい、していただいたと思うんですけど、うん、他にはどんな治療があるんですかね、
う
ん、
ありがとうございます。まあ、不整脈の種類によりますけど、まあ、アブレーションが、まあ、先ほどから申し上げている、まあ、一番なるべく早くやった方がいいよねっていう治療ですけれども、まあ、人によってはやっぱりそういう侵襲的なやっぱり血管を刺す治療なので、まあ、足のところからやるわけですけど、どうしても嫌だって方もねいらっしゃるし、まあ、私たち医師っていうのはなるべくその人に合った治療をしてあげたいし、その人の人生観に見合わない治療はまあしたくないんですよね、うん、でもしも本当にどうしてもしたくないっていう場合は、まあ、ベストのチョイスとは言いませんけれども、まあ、薬で治療することもあります。ただお薬の治療とアブレーションは何が決定的に違うかっていうと、まあ、アブレーションは不整脈出してる組織をまあ凝固させて出さなくするものですけど、お薬は出づらくする、ね、うんうん、ものなので、まあ、やっぱり 100% の治療ではないですし、あとは薬をずっとどこまで飲み続けるか、飲み忘れないようにするか、飲み忘れると出ちゃったりするので、まあ、その辺がちょっと難しいとこですよね。であとはまあ脈の種類によりますけれども、例えばその不整脈、危険な不整脈が出る人にはまあ本当心臓が悪い方なんか植え込み型の除細動器とか、あとは徐脈っていって脈が遅くてドキドキする方、うん、これも不思議ですよね、早くても遅くても、
そうですね、
うん、 でそういう方は、まあ、ペースメーカーを入れて、まあ、の脈を補助してあげる、まあ、いろいろ治療がありますけれども、まあ、一概にその不整脈って言っても早いもの遅いものバラバラになるものいろいろあるので、それに合わせていろいろ治療が変わってきます。
あの実はですね、うん、不整脈はあの循環器の専門医以外の医者にとっては、うんうん、一番苦手な、
嫌われますよね嫌いですよね。
あの難しいんですね、やっぱり診断も難しいし、うん、今あの聞いている方もあの思ったと思いますけど、うん、あの治療もかなりこう、そうですよね、バリエーションもあるんですね、うんうん、あのなんで実は心臓の中でも特に皆が、うん、こう避けたい、
避けたい、そうですよね
領域ですね、うん、不整脈あの、とても難しいですが、だからこそあの奥も深くてこういうお話、うん、あの聞いてると面白いなと思っています。それではですね、もう少しいろいろお話聞こうと思いますが、はい、あのここからは先生ご自身についてお伺いあのできればと思います、
はい、
あの先ほどちょっとお話しいただいたんですが、現在の道に進まれた、まあ、きっかけとか理由とか、うん、そういったものをあのまた何かお話しいただけるといいなと思うんですが、いかがでしょう。
そうですね、さっきの、まあ、疲労病院でその患者さんあったっていうのも、だからその時は、まあ、私多分感染症をやりたいと思ってたんですけど、突然それも循環器回ったのっていうのが2年間の研修の最後だったので、循環器に帰りますっていうふうに話したら、あなた循環器なのって言って、みんなに全く予想されなかった感じで帰って、でもやっぱりその桜田春水先生っていうのはすごく大きな影響を私に与えてくれた先生で、まあ、多くを語る先生ではないんですけど、あのいろんなこう先進的な治療を、まあ、進んでやられて、まあ、背中で見せてくれる先生っていうんですかね、あのすごくいろいろ勉強になりました。でちょうどその、まあ、不整脈の治療って、まあ、アブレーション始まった頃だったんですけれども、まあ、長い治療、例えばその心室頻拍っていって、まあ、心臓の下の部屋から出る不整脈なんですけど、例えばその患者さんがもともと悪い心臓、まあ、心筋梗塞とか、あるいはその心筋症っていうものを持ってられちゃると、まあ、突然死につながる不整脈なんですけど、まあ、当時もそういうアブレーションでそれ治そうっていう試みもあったんですけど、まあ、いかんせん長いんですよ、10時間とか。そうするとどこにその不整脈の悪いのがあったかってもう普通は覚えてられないんですよね。桜先生ずっと覚えてるんですけど、でその時に私はこれはちょっと難しくて無理だなと思ってた時に、イスラエルであの3次元マッピングっていうシステムが出て、もともとこの軍事技術を利用したものなんですけど、カテーテルで心臓の中を触るとすごく正確なこの解剖の位置が出てくるのと、あと触るとこの組織は正常かどうかっていうのがこう色で表示されるんですよね。そうすると何時間やっててもここが悪いってとこにこう印つけとけるので、必ずそこに戻れるっていう、まあ本当あの今で言えば多分ナビゲーションシステムですかね、そういうのが出てきて、まあ、今これまだ使ってますけれども、本当にその97年当時にそれが出てきた時っていうのは本当に大きな衝撃で、でその時にちょうど私あのアメリカに留学することになったので、ちょうどその3次元のマッピングが出てきた時にアメリカでその最先端の目の当たりにして、あこれは本当面白いなと思って、でその後もずっとこう30年かけてそのシステムっていうのはどんどんいろんなものが出てきてるので、あの本当に不整脈の治療っていうのはあの進歩したと思ってます。
あの今も途中でお話しいただきましたが、うん、はい、アメリカにあの留学された、
はい、
というふうにお聞きしていますが、まあ、ハーバード大学に、はい、あの留学されていて、はい、まあ、もう世界の超名門の名門でもハーバードって言えばもうみんな分かっちゃうみたいなところですが、はい、あのどんなあの経験をされたんでしょうか。
面白かったです。あの、まあ、ちょっと裏話を話すと、それまその当時って、まあ、昔だったので ECFMG っていう試験を受けて、学生の時とか受けますよね。でそれ持ってって臨床するつもりだったんですけど、留学した日が1月4日だったんですよ、
はい、
そしたら1月1日から ECFMG はマサチューセッツで認めなくなったって言われて、うん、早く行ってくれればねできたんだから向こう行ってから USMLE っていうアメリカ人の、はい、そうですね、うん、あの医師免許を1年かけて受けて、だからその1年間ってずっとリサーチをしてたんですけど、 まあ、それはそれなりに楽しかったです。でその免許が出てから臨床始めたんですけど、まあ、向こうの特徴としてはやっぱりすごく症例が多いのと、あとやっぱその最新の機械が入ってくるのと、あとやっぱりオンオフがすごいはっきりしてるっていうか、まあ、忙しい時は夜中を超えてアブレーションしたりするんですけど、まあ、本当に午前中で例えば終わるとみんなでゴルフに行ったりとか、だからなんとなくそのメリハリのある働き方とか、あとは本当に純粋に不整脈学面白いなとか、あとはその患者さんと医者の関係もすごい密なんですよね。面白いなと思って、これはただ私は日本の時からなんとなくこう患者さんといろいろ話し込んだりとか、何が趣味なんですかとかってこう家族のことを聞いたりするのがすごい好きだったので、アメリカ人って本当そんな感じで、アブレーション来る方も、まあ、IC を朝するわけですけども、で帰るまでにいろいろそういう話して本当に知って、そうするとアメリカのその患者さんに渡す名刺って自分の携帯番号も書いてあるんですよ。だから夜にちょっとなんか例えば帰って、それこそドキドキするとか、なんか薬飲み忘れたけどどうしたらいいかとかかかってくるので、まあ、ある意味日本とはまたちょっと違う医者患者関係っていうか、そういうのも経験して、まあ、非常に勉強になりました。
ね、だいぶ文化が違うから
ですね。文化違うけど
距離感も違いますね。
そうですね。
今、
う
ん、携帯の番号とかメールとか、
うん、かかってくるんですよね。
もうちょっと絶対あれですよ ね。お渡ししないですよ
ね。そうです。私ね、LINE はね渡すことあるんです
よ、ね。あ、本当ですか。
う
ん、
特に私やっぱ心室頻拍って言ってこう突然死するような不整脈がすごく、まあ、好きって言っちゃおかしいですけど、まあ、ICD 植え込み型除細動器が入ってて、まあ、作動が頻回になるとやはり皆さん本当つらいから、まあね、ちょっとパラドックスですよね。だって突然死を予防するために入れて入ってる機械で、やっぱ頻回になるとやっぱそのメンタルがやられるぐらいやっぱ辛くなられる方が多いので、まあ、一日も早くそういう方のその不整脈を治そうっていうので治療して、で今度いろいろリハビリしてお家に帰っていただくんですけど、やっぱ帰るとき不安なんですよね。で病院に入院してるとこんな安心だけど、家に帰ったらどうなるのかなっていう人は、まあ、全員じゃないですけどちょっと LINE を渡したりとか、あとはここに電話すればつながるよっていうのを渡して、コネクションを作りながらご自宅にこう帰っていただくようにしてます。
うんうん、すごいですね。ちょっと今聞いてて圧倒されて います。あとですね、もう今もお話ちょっと出ましたけれども、はい、そのペースメーカーのところなんですが、はいはい、私不整脈のところってアブレーションの治療がすごく、うん、イメージが強くて、うん、それ以外のものも、まあ、確かにデバイスはあるよなと思いながら、うん、まあ、今お話ししてる中でペースメーカーが、うん、あ、そうか、うん、結構大事だなって、うん、思って聞いてたんですが、はい、先生が世界最小リードレスペースメーカーを、はい、まあ、海外から持ってきて、うん、日本で初めて、うん、日本の方に植え込んだっていうようなお話を聞きましたが、
はい、まあ、私が持ってきたというよりは日本と欧米で同時の治験が始まって、その時に日本の最初の1代目っていうのはうちの病院で植え込ませていただいて、
京林、うんうん、で
京林で、あ、そうですね、
そうなんですね、
本当にちっちゃくて、まあ、ペースメーカーって先生方が知ってるペースメーカーってこう胸のところにこう
ポコッ
となって、そこからリードっていうのが血管通して心臓に入るんですけど、やっぱり1年も経つと癒着して血管は塞がるし、で電池が今度10年後ぐらいに切れると、まあ、ポケット開けて電池を変えて、でそうするとやっぱり感染しやすいですよね。
そうなんですよ、
感染症の立場でもね。
もうペースメーカーといえば、ね、もうここの胸の上のところにポコって出たところのジェネレーターっていうんですか、うんうんですね、電池のところの感染っていうのが一番もう、はい、怖いですよね、怖くて、
うん、でそれ本当ペースメーカーの合併症というと、そのポケットの感染と、あとリード断線してもう一個入れようとしても血管が閉じちゃってるので苦労することが多かったんですけど、リードレスペースメーカーってちっちゃいカプセル型のペースメーカーを心臓の中に入れてしまうと、まあリードがないので血管はそのままですし、胸のポコっていうのもないので、
うんうんうん、
でそれですね、それを最初に植え込んで今日に至ってます。
その植え込むっていうのは、うん、なんていうんですかね、心臓の 中に、うん、内側に入れるんですか、それとも
心臓の中ですね、
中側に入れるんですか、うん、
カテーテルで血管通して心臓の中まで持ってってそこに置いてくるんですけど、
置いてくるんですか、うん、それ心臓が拍動してる間にポロって取れて、うん、どっか飛んじゃうとかないんですか、
なくはないんですけど、まあ、非常に少ないんですね。で固定するそのカプセルを心臓の筋肉に固定する方法って、まあ、当時はそのタインっていう釣り針みたいなものを4本心臓の筋肉にこうかませて、まあ、ほぼほぼ落ちない。でもう一つは最近使えるようになったスクリュー型のペースメーカーっていうのもあって、あのどちらもまあ落ちないように工夫はされてますね、
うん、あのどうしても感染症の立場だと、
う
ん、
そうです
よね、感染した時に取りたいっていう感じがあるわけですが、そのポロって取れちゃ困るんですが、うんうんうん、まあ、しっかりくっつくなり、まあ、ちゃんと装着できると、はい、でもいざという時は外せるっていうのが一番嬉しいんですが、
う
ん
う
ん、
そうですね、それはですね、もう本当にこのリードレスペースメーカーのまあ、メリットデメリット、まあ、抜ける抜けないっていうのはやっぱりそのペースメーカーってまあ大体これあのそうですね、第一関節初第二関節ぐらいまでの大きさなんですけど、うんうんうん、置き方によって、まあ、癒着の具合変わるじゃないですか、うんうんうん、例えばこう横に置いちゃうと全部こう ね
癒着面が大きいですね。で
そうですね、で心臓の中とか人間ってこうなんか異物を入れると全部こうカプセル化されるっていうか覆われるじゃないですか、はい、でそのなり方がどうなるかで抜ける抜けないって分かんないんですけども、9年までは抜いたっていう報告もあるんです。
なるほど。
であとはその感染の立場からっていう面ですけど、まあ、リードのペースメーカーだと、まあ、静脈っていう血流がすごい遅い部分で表面積ありますよね、かなり。でそれに比べるとリードレスペースメーカーの表面積ってすごくちっちゃいのと、あと心臓の中っていう血流の速いところにいるっていうことと、まあ、早期にこう被覆化されるので、まあ、血液に暴露される面積が少ないってことで感染はまあ非常に低くなってくるっていうのは、まあ、今のところ5年間のフォローであの言われてます。
確かに心臓の、うん、あの感染症の中でも、うん、確かに心室と呼ばれる一番こう血流が強く、うんうん、早く出されるところの感染症って、
う
ん、
そうです
ね、聞かないですね。
そうですよね。や
っぱりもうちょっと何かこう血流が落ちるとか、うん、ぶつかるとか、
乱流を起こすとかね、
そうですね、そうですよね、なんか訴えするとこう、うん、あとはあの今先生がおっしゃった静脈系のゆっくり流れるものの方が確かに、
うん、多いですよ
ね。じゃあちょっと安心しました。あの循環器内科医が周りにもいますんで、うん、あのうちの病院にもいて、あの感染のリスクとか絶対議論になるなと思ったん で、はい、聞いてみました。あともう一点、あの、予防のところなんですが、うんうんうん、あの私ももう感染症って、うん、予防がほとんどなんじゃないかなとも思いますし、うん、あとはもうなんか治療も治療薬はほんの少しのサポートで、うん、もうご本人のその生命としての強さっていうんですか、治療、その病気を治る、感染症だったら感染症に打ち勝てる元々の、うん、あの生命力がかなり大きいなと思うんですね、うん、抗菌薬とかあの抗ウイルス薬って本当にサポートでしかないなと思うので、やっぱり予防とか生活習慣とか、うん、あの健康で続ける力みたいなものが、うん、あのとても大事だなと思うんですが、うん、循環器の視点でもそうですよね、
うん、そうですね、重要ですね。特にあの心肺機能ってやっぱ使ってないと弱くなっちゃうので、やっぱ定期的に、まあ、患者さんに言うのは、まあ、少なくとも週に3回から4回は30分以上の有酸素を取りましょうって、うん、まあね、あの年齢に合わせていろいろあると思うんですけど、まあ、ご高齢の方も歩ける方はちょっと散歩しましょうとかね。であとはそうですね、食事もまあ、重要ですけれども、若い例えば中年で太ってる方はもう厳格に減量して、
減量ですよね、うん、もう体重、
そう体重重要ですよね、特に
本当に健康は体重からくる
、ね、いや体重は本当にあの血圧にも関係ありますし、まあ、高脂質血症もそうだし睡眠時無呼吸もそうだし、高血圧もね全部そうなので、やっぱり重要ですよ ね。体重を落とすためにはやっぱり一時的なそのダイエットじゃなくて運動で落とした方が、ね、ある程度美味しいもの食べたいじゃないですか、
ね、私もいつもあの外来で、うんうん、あの患者さんとお話しするときに、うん、あの食事制限ってすごく辛いし、
大変ですよ、ね、
食事をこう、うん、あの減らすのって生物学的にとてつもないストレスだなと思うんですよね、うんうんうんうん、食欲っていうものに対する制限だから、ね、だから持続しないから、うん、あのまあ、食べるものはもちろんいろいろこう あの考えながら食べるにしても、うん、運動した方がいい、うん、運動するその生活習慣を、うん、自分が継続できる何らかの運動とか、うん、楽しみながらできる運動みたいなものを見つけることの方が絶対にキーだっていうような話をしてます ね、 そうですね、うん、やっぱ大事ですよね。
大事ですね。
私運動あのすごいするんで。
あ、そうなんですね。私も大好きで
運動はしながら、うん、あもうこれが一番大事なんだろうなと思って、うんうんうん、いつもあの運動してます
ね。気持ちいいですよね、
はい、ぜひあのリスナーの方にも、はい、あの運動をしていただければなと思います。
大人のラジオ、
次はですね、副島先生からのリクエスト、玉置浩二でメロディー、うん、あの玉置浩二私もいいなと思うんですけど。
いいですよね。
うまいじゃないですか。
うまいですね。
この曲、うん、好きですか。
大好きです。うちの主人がめちゃくちゃファンで、寝室1階で、うん、書斎2階なんですけど、すごいなんか変な音が聞こえてくるとかと思ってゴソゴソ起きて聞きに行くと、これして玉置浩二見ながらもう、うん、もう大声で歌ってて、
うん、あ、そうなんだ、うん、あ、玉置浩二の曲が聞こえてくるんじゃなくて、うん、歌ってるのが聞こえてくる。
音が聞こえてそうすごい好きみたいです。
ああ、でもいいですよ ね、まあ、いいね。やっぱりあのアルファ波が出るというか。
あ、そうですね。
やっぱ最近の曲よりは、
うん、あ
の
ああそう、中島みゆきとか、
いや、なんか、ね、いや、あの先月のテーマ曲は中島みゆきでした、うん、の時代をかけたんですけど、
時代、私カラオケで歌います。
あのやっぱり好きなんですよ ね、
ね、いいですよね。
やっぱなんか、うん、こうメロディーがすごく入ってきて、うん、とても心が、
糸もいいですよね。
うん、糸もいい、そう、うん、糸はなんかリクエスト、うん、糸もねかけたことあるんですよ。
本当いいですよね。
糸もかけたり、ね、やっぱり昔の曲がすごい好きですね。
昔でもオールナイトニッポンとかよく聞いてたんですよ、中島みゆきの、
うんうんうん、
面白かった、すごい。中島みゆきとあとユーミンもやってたし、
ユーミンとかね、うん、東京 FM のユーミンよく聞いてましたけど。
そうですか。
日曜の、
面白いですね、なんかラジオってね。そこ
ですね、もう少しお話聞いていこうと思いますが、最近先生が注目されている何か健康の話題っていうのはありますか。
健康の話題、そうですね、まあ、多分、まあ、日本人ってすごい先生寿命長いじゃないですか。世界一長いね、はい、でもよくよくこう中身を見てみると、まあ、寿命であって健康寿命じゃないですよね、うんうん、で実際ね、まあ、自分の患者さん含めてそうですけれども、まあ、健康だった方が例えば圧迫骨折したりとか、うん、あるいは大きな脳梗塞を起こされて寝たきりになっても、まあ、残念ながらその後って結構ね辛いことになりますけど、
そうですね、それでも、不自由な
もの
ね、
そうなんですよね。それでもこうサポートできてしまう、長く生かせられる日本の医療って、まあ、昔はいいことなのかなと思ってたんですけれども、まあ、私たちのできる務めはやっぱりその健康寿命を長くするために、例えば不整脈とか、まあ、先ほどから繰り返しているこの生活習慣ですよね、それを指導して元気でいってほしいんですけど、そこから後っていうのはそれぞれの患者さんが、私も含めてですけれども、やっぱどういうその終末医療、あるいはどこまで戦いたいかっていうのをやっぱり意思表示しとかないといけないと思うんですよね。で、あの杏林って性格上すごく救急の患者さんが多くて、まあ、あの住宅地ですから非常にご高齢の方も多く運ばれてくるんですけど、ご本人が、まあ、今こうなりたいっていうのがないと、あんまり面倒を見てこなかったご家族ができることは何でもしてくださいっていうのがすごく多くて、うん、
多いですよね。
でやっぱりその医者として救急に携わってる先生ってやっぱり本当その言葉をがっちりと受け止めてできること全部するんですけれども、ご高齢の方ってその非常に例えば体外循環であるとか、まあ、いろいろありますよね。でそういうのを受けても決して予後良くなくて、結局 ICU の中で亡くなられるってことがあるので、やっぱりその辺はご家族は必ずご自分のご両親とかお互いにどんなことをしてほしいかって話しとくべきだと思うんですよね。で具体的には私、うちの母を一昨年見送ったんですけど、まあ、元気でホームに暮らしてたんですけど、救急で運ばれてきて、でそれ腸のちょっとパフォーレーション、うん、先行だったんですけど、うん、救急で運ばれたら絶対何もするなって言われてたので何もしないで、まあ、もう着いた時には亡くなってたんですけれども、やっぱりその話しておかないとやっちゃいますよね。例えば、まあ、回復するとか、 まあ、90近かったんですけども、まあ、そうすると決してご本人の、うん、意にそぐわないっていうか、やっぱりだからこうちょっときちっと家族とあの意思を確認するのと、あとはお一人の、ね、方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり何かに分かりやすくあの私はこうしたいっていうのを書いとくのがいいのかなって。
そうですね、
うん、うちの義理の母親もすごくいっぱい手紙が出てきて。
あ、本当ですか。
うん、だからあの本当にあの、まあ、女性の方が強いんですかね、そう意思表示はしてる人がすごく多くてね。
あの、うん、確かにその日本人ってそのタブーな領域があるんですよね。そうなんですよね。言語化のタブーがあって、うんうん、あの、うん、こう死ぬっていう言葉をあんまり言語化すべきではないとか、うんうん、最後の瞬間みたいなものを、うんうん、あの事前に議論するのって、うん、やはり一般の方はかなり難しいんだろうなと思うんですね。医療者の中では、うんうん、あの私も母親があの、うん、医者なので、うん、医者同士なので、うん、あの
話せますよね。
どうしたいって聞けば、うん、ここからはここまではやってほしいけど、うん、ここからはもういいとかっていうのはね、うん、あの、そうですよね、分かりますけど、なかなかちょっと一般の方に、うん、最後の瞬間っていうのをね、うん、お話しするのがなかなかあの文化的に、うん、なんとなく難しい雰囲気がありますが、そうですね、ちょっと変わっていかなきゃいけないですよね、
うん、だと思います。私それね、これを考えるきっかけになったものって、アメリカにその最初行ってトレーニングした時に、まあ、植え込みが除細動器入ってる人で、まあ、ストームって言うんですけど、本当に心不全ひどくなってくると不整脈が止まんなくて、一日に何回もこうドカンドカンショック受けて、でその方が牧師さんを呼んでこれをオフにしてくれって言われて、で、うん、そう当時私トレーニング中だったので、じゃあ今日行ってきてとか言って言われて、いやどうやってこれをって思ったんですけど、牧師さんもついてくれて、まあ、じゃあ安らかにって感じでこうオフにするんですけれども、
なるほど、
まあ、衝撃でした。
除細動器をオフにするってことですか、
うんうん、そうするとまあ不整脈出てもショック出ないのでそのままお亡くなりになりますよね。でもやっぱりその時に人間って死なない人っていないので、やっぱ死をこう正面から見据えてどうしたいかっていうのは決めとかなくちゃいけないなと思ったので、私たちのとこでその ICD 入れる患者さんっていうのは ICD 入れる時に一応これあなたの命を救ってくれるものだし、不整脈が出たらショックを与えるっていうのを話してるんですけど、本当にいろいろ病気で辛くなったら最後はオフにするチョイスがあるっていうのを必ず話してます。
なるほど。
ただまあやっぱり人間ってね、あの治療を受ける選択とあとは治療をやめる選択があるべきだなと思ってて、なんとなくこう日本の医療って治療が始まるとじゃあ管につながって病院で亡くなりたくないなっていうのは個人的にちょっと感じたりしますけどね、うんう
ん、まあ、でも確かにスタートする最初のところでこうブレーキを踏むことは今の日本の医療って、うん、あの、うん、まあ、許容されてるなと思いますけど、うんうん、あのスタートしてしまった医療、ね、スタートしてしまった医療機器を途中で外すっていうのは、
外すチョイスはできない
ですね。かなりあれですよね、うん、あの法律的にも、まあ、文化的にも、うん、
でもねそれってやっぱり難しくなってますね、患者さんの権利だと思うんですよね。
そうですね、本当はそうですね、うん、まあ、そのためにも一般の方も、うん、あのこう考えていかなきゃいけないですね、うん、もっとオープンに、うん、あの医療の現状を議論すべきですよね、うん、やっぱり死もあの議論すべきだし、うん、病院の中でどんなことが起きてるかとか、その画像的というか視覚的にも、うん、あのすごくタブーですよね、
うん、
あの
タブーですね、
この患者さんがベッドにいて、うん、いろんな医療機器がつながれていて、うん、実はどんな感じで、うん、見えているのか、
そうですよね、
どれぐらいむくんで、うん、どれぐらい、体にあざがあって、
そうですよね、
そういったことってなかなかこう、うん、共有してはいけないような感じがありますけど、でも、実際自分の両親がそうなってるわけですよね。
本当そうだと思います、ね、
なんかあの確かにいつも感じてる、うん、あの日本の医療の、あの、うん、次のステップだなと、
そうですね、う
ん、思いますね。
大人のラジオ、大人のための大人のラジオ。
今回のゲストは、杏林大学の添島恭子先生でした。添島先生ありがとうございました。
ありがとうございました、
さて番組では皆様からのご意見ご感想、健康医療に関する質問をお待ちしております。ご意見ご感想をいただきました方の中から、今回は抽選で添島先生が書かれた著書、不整脈知って解消不安と疑問 をプレゼントさせていただきます。これすごく面白そうですよ。私さっき見ましたけれども、とても興味深い本だと思います。こちら番組ホームページのプレゼント応募欄からご投稿ください。今日のお相手は私感染症医の中村と
私循環器医の副島京子でした。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りしました。